はよみがえられた。
イエスはよみがえられた。
Thank you.
コ五章の21節から34節、まず21節だけお読みします。イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺にとどまっておられた。ですね、今日はご存知の通り、本来はイースター記念礼拝となるはずなんですけれども、都合によって先週、大野城での合同礼拝としました。けれども、まあ、そのイースターって何だって言ったら、それはキリストのよみがえりの記念日なわけであって、それは1年に1回ではなくて毎週の日曜日がキリストの復活の喜びのお祝いの日であるわけですから、まあ、そういうわけで、それにですね、1週間ずれたことは、まあ、残念な面も多々あったかもしれませんが、まあ、仕方ないとしてですね、今日はだからイースターのメッセージではなくて普通の普段のメッセージです。ずっと福音書を連続説教しておりますが、今日はマルコ5章ですね。今読みました通り、このイエス様はですね、このあと何をなさるかというと、今読んでないですね、読んだ通りじゃなくてこれから見ていくんですが、このあとヤイロの娘の癒しという出来事がありますね。そして25節以降は12年の長血を患っている女性の話があるわけですけども、この2つの話はですね、マタイにもルカにも出てくるんですが、けどこのマルコがその3つの中で一番長いんです。またもや、一番マルコがこここだわってるみたいなんですよ。でマタイなんかですね、あっさりしてます。実にあっさり、複雑な物語なのにあっさりと書いてしまってるんですよね。その点マルコはやっぱりこだわってるんでしょうか。複雑なんです。だから2回に分けて分割してお話ししようと思ってます。まずイエス様は21節に書いてありました通り、異邦のゲラサ人の地から戻ってきた。それが21節でしたね。でゲラサ人の地に渡って伝道は大成功したのかといったら、全然そうじゃなかったということをお話ししたのを覚えていておられるでしょうか。ゲラサ人の人たちはですね、イエス様を歓迎しなかった。それどころか出て行ってくれと、ここにいないでくれと言った。イエス様は伝道を成功させることができずに、がっかりして帰ってこられた。それでも証人を一人残してですね、その悪霊に疲れた人をですね、地元で証ししなさいと言って残して、彼に託して帰ってこられたわけであります。それでですね、22節から24節はヤイロの娘の話ですから次回に回すわけですけども、25から28を読みます。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。考えていたというところ、28節ですね、客中にはですね、直訳言っていたと書いてあるわけです。ここがですね、注目されるポイントなんですね。この女性はただ心の中で頭の中で考えていただけじゃなくって、それを口に出して言っていたんだと。それもですね、ギリシャ語の現在形というのは継続の意味が含まれているんだから、彼女は言い続けていたんだというところが強調されて語られるわけです。つまり彼女の頭の中、心の中ではですね、きっとイエス様の着物にでも触ればきっと癒されるに違いない、そうだ、きっとそうなるに違いない、きっと絶対、絶対だ、絶対大丈夫だって、そういうふうにですね、前向きな言葉を口に出し続けて、それが実現したのであると、これが告白の信仰だと言われるわけです。 彼女はその告白の信仰によって癒されたのであると。34節でイエス様は言われました。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。そう、告白の信仰が彼女を治したのですと言われるわけです。本当ですか？本当でしょうか？口で言ったその言葉の通りになる、それじゃあその人神様ですよね。違います。神様はその言葉で光よあれって言ったらその通り光が出たんですよね。すべて天と地は神の言葉の通りになって誕生したんですよね。神であるイエス様が波に対して黙れ静まれって言ったら大自然でさえその通りになるんですよね。だから告白の信仰、そうだ、口で語ったその言葉の通りになるんだって、神様じゃないですか。それ私が思うに、このなんていうんですか、口で言った言葉にその何かが変化をするっていう、言葉によって何かが変わっていくっていうのは一種の自己暗示だと思うんですよ。まあ、その自己暗示によって改善されるような軽い病、症状というのはあると思います。例えば対人恐怖症とかですよ。対人恐怖症、どうしようどうしよう、今から、人の前に立って話をしなきゃいけない、緊張するな緊張するな、そうだこういう時は、手のひらに人の文字書いて飲んで、怖くない怖くない、人の文字飲んで、人の文字書いて飲めば怖くない怖くない、上がらない上がらない、緊張しない緊張、はあ、よし大丈夫だっていうふうにですよ。そうやって自分に言い聞かせることによって何らかの症状が改善するという面はあると思います。あるいはマラソンなんかもそうですよね。もう限界まで走ったけどもう無理だけど、もうあの肉体的には限界なんだけども、でもあそこ10メートル先にある電柱、あそこまでとりあえず頑張ろうって、10メートル必死でね、あそこまで行ったらもうやめていいから頑張ろうって言って走って、そこまで着いたらよし、じゃあ次の信号じゃない、電柱までって、で 次まで走って頑張ろうと思って、そうやって次の電柱次の電柱次の電柱って言って、ついにはゴールする。そういう面はあると思うんですよ。自分の言葉によって自分が変えられていくというのはあると思いますけども、それは信仰じゃなくって精神力です。自分に言い聞かせる、ある場合には効果のある心理学的なテクニックなわけですよ。でもそれは信仰ではないです。まあ、こういう話をねするとね、あの古い教えの中におられる方にとっては何を言うかってね、ダビデだって我が魂を、神を賛美せよってね、我が魂を主を褒めたたえよって詩編で書いとるではないかってね言われるかもしれないんですけど、そう、はい、そうなんですよ。我が魂よってね、魂に言い聞かせる、そういうことなわけですよ。ですからですよ、本当にね、もしも口で告白した通りになるんだって言うならばですよ、本当ですかって。じゃあね、事故で片腕切断した人がね、言葉に出してですよ、生えてくる。この腕がね、切断された腕が生えてくる。生えてくる。きっと生える。きっと生える。絶対生える。必ず生えるって言い続けたら生えてきますかって。ないでしょ。それはいくらなんでも聖書の中にさえそんな奇跡はないですよ。失った手が生えてきたなんて、そんな奇跡は聖書の中にさえないです。苗てた腕がね伸びたっていう奇跡はあるけど、切断された腕が出て生えてきた、そんな奇跡は聖書にさえない。ですから告白の信仰というのは心理学が入り込んでるんですよ。そういうのが流行した時期があったんですね、キリスト教会の中にね。その世間の教えを取り込んでるわけなんです。 だからその心理学そのものを否定してるんじゃないですよ。それはそれでいいんです。さっきも言ったように効果的な場合があるんです。でもそれを信仰に取り込んでいると、つまりこの考え方というのは純粋な聖書の教えではないということなんですよ。混じってるんです。で、その純粋な聖書の教えではなくなってるっていう現状自体は聖書の言う通りなんですね。世の終わりにはそういうふうに耳障りのいい教えに人々は耳を傾けていくんだって、純粋な聖書の教えじゃなくて何かが混じり込んでしまうんだって、そう聖書が言っている通りになってるんです。それではですよ、ね、そこまで言うんだったらじゃあこの女性はどうして、ね、きっと治るって考えてそれを言い続けたんですかっていうことですね。でそれは明らかにイエス様のことを耳にしてであるわけです。それが27節に書いてありました。彼女はイエスのことを耳にしてってね、それが動機ですよ。さあイエス様についてどんなことを聞いたんでしょうか。イエス様のことを聞いて、ね、そうだイエス様の着物に触ればいいんだって考えたってことはどんな噂を聞いたのか。あ、イエスの着物に触れば病気治るぞっていう噂を聞いたんでしょうか。だったらね、あ、じゃあ私もって思うかもしれませんけど、そんなはずないんですよ。なぜそんなはずないかって言ったら、これ以前にそんな出来事はなかったからですよ。イエス様の着物に触ったら癒されたっていうのはここが初めてなんですよ。だから今までなかったそんな噂を聞くはずがないんです。ではなぜ彼女は着物に触ったらきっと治るって思ったんでしょうか。なぜでしょうか。それはおそらくね、人々が噂してたわけですよ。あいつすごいぞ、ナザレのイエスすごいぞ、病気も治すしすごいぞって、きっともしかしたらイエスがキリストなんじゃないかって、あのキリストはイエスじゃないかって、そんな話をね聞いたんでしょう。それで、え、何ですって、イエスというお方がキリストかもしれない、ならば私はきっと救われるって考えたんでしょう。この28節のお着物に触ることでもできればきっと治るって書いてあるところの治るという部分が新改訳聖書の脚注では直訳、救われるとなってますね。創造というギリシャ語です。その意味は救われるという意味でありますが、時には治るという意味にも使われるんだそうですけれども、そういうのは稀で、ほとんどの場合創造といったら救われるなんですよ。だってそれが直訳って書いてますでしょ、聖書に。直訳は救われるって、それを湾曲させて治るにしてるに過ぎないんですよ。だからイエス様がキリストかもしれないって聞いたんで、あ、だったら私も救われる、きっと救われるって考えたんです。ただ確かにですね、29節、するとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じたというこの流れからしてですね、ああそうか、創造という単語はこの場合は救われるよりも治るの方がいいんだなって考えるのは分からなくはないです。分からなくはないんですけれども、この29節のひどい痛みが治ったっていうところですね、この治ったという単語が創造ではないんですよ。調べましたらギリシャ語の、よろしいですか、28節のきっと治るは創造ですよ。本来ならば救われると訳すべき単語創造、それを無理に治るにしてますが、29節のひどい痛みが治ったは創造ではないんです。血の源が枯れたっていうのは救いじゃないんです、当然ながらね。そもそも この女性の悩みは一体何だったのか、そして本当の望みは何だったのか。よろしいですか。この彼女ね、12年間も、いろんな医者にかかって、そして治ることを期待してたのに、それどころかかえってひどくなる一方で、そして財産全部使い果たしてしまって、もうひどい目にあって無一文になってるんですよ。もう12年も経ったら治るのも諦めてるんですよ。もう絶望状態なんですよね。現代ならばそんな状況になった人は自殺するっていうパターンが結構多くってですね、もう何の望みもなくなってる。そんな状態であるとしたならば、あと本当に望むのは何ですか。もうこの世で何の希望もない、病気も治らない、財産もない、誰にも頼れない、みんなひどいことしかしてくれない。じゃああと何が望みですか。救いですよ。だってユダヤ人ですからね、神の国に入りたいと思うの当然じゃないですか。だから彼女はキリストに救いを求めたんですよ。噂通りイエス様がキリストならば、イエスがキリストなら手を伸ばせばきっと救われる。だからイエス様はおっしゃったんですよね。あなたの信仰があなたを治したのですっていうところも同じく創造ですから、救ったのですって。どんな信仰ですか。告白の信仰ですか。違う。イエス様がキリストならイエス様に手を伸ばせばきっと救われるって、その信仰が彼女を救いに導いたわけですよ。そして救いとともに恵みとして、実際の病気も癒して生きる力を与えてくださった。まあ多かれ少なかれ私たちもこの女性のようにですね、イエス様を信じるその際には何らかの救いを求めてというか、もうキリストにすがるしかない、もうこれしかない、もう他のものはもう全部失望しか与えてくれないけど、このイエス様にすがるなら何とかなるかもしれないっていう、そんな思いが多少なりともあってですね、キリストを信じたんじゃないんでしょうか、きっと。そうしたら、ね、救われた、それはそうでしょう、救い主ですからね。それはもちろんながら、救われただけじゃなくて、絶望していた人生にも光が差した、生きる力が与えられた、希望も勇気も与えられた、そういう経験をしているんではないですかね、多かれ少なかれですよ。ですから、まあ、先決としてですね、この長血の女性がですね、イエス様の着物に触って病気が治った、ああよかった、はいさよならじゃダメなわけですよ、ね、まず救われて、そしてそれとともに同時に、ほぼ同時に病気の癒しという恵みも与えられている。先決は救いです、どうしてもね。だから30節から32節を読みますけれども、イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。イエス様にとってはね、わからないわけはないんですよ。分かってる、誰が触ったかって分かってるけども、あえて名乗り出てほしかったわけですよ。つまり信仰の表明を求めた、ね、隠してるんじゃなくて言い表さなきゃいけない、イエス様はキリストだって。すると33節、女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。全部ね、打ち明けたんですよ、真実を。真実って何ですか。何が真実。 告白し続けたらその言葉の通りになりましたっていうのが真実ですか？違うんですよね。彼女にとっての真実、それは何か。それは絶望の淵に沈んでいたけど、キリストにすがれば救われるとそう信じて手を伸ばして主に触れたら本当に救われた、おまけに癒されたということ、それが余すところのない真実ってやつですね。告白の信仰じゃないんですよ。キリストにすがれば救われるということ、それが真実。さらなる恵みはですね、救われたからはいもう地上とはお別れですというふうにはなってないところがですね、恵みですよ。この女性にとってはね、それでもよかったかもしれないんです。だって最後の望みそれしかなかったんですから、救われることね。もうお金もないってね、もう医者にも見放されてるって、何の望みもない、あとは救いだけって、キリストだけってそう思ったんだから、もう天国に行けばいいんですよ。私も若い頃そんな気持ちになったことはありますけどね。地上で 何をする希望もないって、何の望みもないみたいな、その生きがいだったバンドを全部やめた時にね、そう思ったんですけど、まあそれは置いといて、この女性は本当に救われたらもうそれだけで十分って思ってたかもしれないんですけれども、しかしイエス様は何ておっしゃったか、34節で安心して帰りなさい、病気にかからず健やかでいなさいっておっしゃったんですね。安心で健やかにいなさいって、地上ででもね、救いは幸いですよ、天国に行けるというのは幸いだけども、せめて地上ででも少しぐらい幸せを楽しみなって、そんな思いでしょう、ね、病気にかからず健やかでいなさい、安心して帰りなさいって。もちろんその地上の幸いが全てではありませんけどね、そこを誤解してはいけないわけです。主が言われたように、たとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得があるかというわけですから、地上の幸いだけが全てではないですよ。ただただです、救いを得たならば地上の人生にも意味が生じるってことなんですよ、ね、この女性にとってはもう地上の人生っていうのは絶望だったわけでしょ、何の意味もなかったわけでしょ、もう早く死んでもいいって思ってたんでしょ、ね、救われるならば。だけどもいざ救われたら、そんな絶望だった地上の人生も無意味なものではなくなったということなんですよ。意味のある人生になる。どんな意味があるんですか？神の栄光を表す人生となる。さあ皆さん、どんな人生が神の栄光なんですか？神の栄光が表される人生ってどんな人生ですか？やっぱり お金持ちになってでっかい家を建ててですか？教会が1000人も人が集まってですか？それが神の栄光ですか？だったら その論理で言うならば、統一教会が一番神の栄光を表してますね。ね、世界中に何百万人も信徒がいるんですから、でっかい、建物を建ててね、で結婚式なんて一組じゃないですよ、何十組もです、何百組もですよ、ね、一番神の栄光を表しているのは統一教会だっていうことになります。それはおかしいでしょって。だからでっかいことはいいことだ、あれいつかも話しましたけど、明治でしたっけね、森永、あそうか、森永エールチョコレートでっかいことがいいことなのはチョコレートだけなんですよだってイエス様は小さな群れを恐れるなって、 なんでですか？大きくなるからじゃないですよね。父は喜んであなた方に御国をお与えになるからだって。小さい群れよって、喜べって。小さい群れだな、君らはなんで大きくならんのだって、そんなことを言ってないですよ、イエス様は。どこまで話したかな。そうそう、何が神の栄光を表す人生かでしょ、ね、どんな人生がクリスチャンとしてですよ、どんな人生が神様の栄光を表していることになるかって言ったら、それはもちろんながら絶望して生きる人生じゃないですよね。絶望して生きる人生なんて逆ですよ。神の栄光なんかならないでしょ。つまりその逆、絶望する人生の逆、天国の希望を持って喜んで生きていく、それが神の栄光となる人生ですよ。もう一つね、イエス様が34節で病気にかからず健やかでいなさいって言われたけれども、本当にこのあと彼女は病気にならなかったんでしょうか。一切の病気にかからず人生を全うしたんでしょうか。イエス様がそう言ったんだからそうだってね、思いたくなるわけですよ。でもそれならこの世にあってはあなた方には患難があるって言われたイエス様の言葉と矛盾してしまうんですね。だからこの病気にかからず健やかでいなさいって声をかけてあげたっていうのは、それは普通のことでしょ。そう思いません？じゃあね、さよならってね、元気でねって言うじゃないですか、誰だって。全能の神じゃなくったって人間でもね、さよなら元気でねって、また会う日までってね、お気をつけてお過ごしくださいって、病気にかからず健やかでいなさいってね、いや違う違う、そんなんじゃない、そんな挨拶じゃないって言うんだったら、じゃあ病気にかかって不健康でいなさいって、じゃあさよならって、そんな挨拶ありますか。元気でねっていうのが当たり前ですよ。だからといってその後ずっと元気かって、そんなことないですもんね。病気になるときは病気になりますよ。まあもっともっと深く言うならば、霊的な病気にかかっちゃいけませんからね、このあとね。せっかくね、イエス様がキリストだったんだったら、イエス様に手を、イエス様を求めればきっと救われるって健全な信仰を持ったのにね、その後ね、いややっぱりあれは私が口で言い続けたからかなって、告白し続けたらその通りになるのかなって、そうだったのかなって、そんなちょっと歪んだ信仰になったら困るからね、霊的な病気にならないようにっていうのも理解できなくはないですよね。健全な信仰を、健やかな信仰を保たなければなりません。何しろその健全な信仰というもの、福音というもの、それがですね、私たちにはどうしても必要であって、その福音、純粋な福音を保って健全な健やかな信仰を持ち続けて、確実に天国に入りなさいというのが聖書の徹頭徹尾、変わらないメッセージだからですよ。たとえ片手片足を失っても天国に入った方がいいんだとイエス様はおっしゃった。たとえ癒されなくても天国に入ったら全部新しい体に変えられるんだから、そっちの方がいいんだって。それが健やかな信仰ってもんだと思います。私たちはそういう信仰によって救われるものでありましょう。お祈りしたいと思います。イエー